吉田文化会館だより、第140号、2024年2月。第36回、笠岡市人権文化祭を開催。テーマ、伝えたい人権の大切さを。人権文化祭は、吉田文化会館や教育集会所、各団体などで行われている学習会や講座、また小中学校での人権学習会の成果をご覧いただき、市民一人一人の人権が尊重されるまちづくりを進めるため毎年開催しています。講座生や児童生徒が人権の大切さを身近に感じていただきたいとの思いを込めて作品を制作しています。また地域の皆さんによるうどん、ドーナツなどのふれあいコーナーなどもあります。多くの皆さんの参加をお待ちしています。日時、場所、第一会場、吉田文化会館、2月16日金曜日、9時から19時、2月17日土曜日、9時から16時30分。第二会場、吉田小学校体育館、2月16日金曜日、13時から17時、2月17日土曜日、9時から16時。内容、保育所、幼稚園、小中学校、吉田文化会館の講座、各種団体による作品展示や学習成果の発表。市内小中学校の人権教育に関する作品展示。岡山県笠岡市人権啓発ポスター優秀作品展示。人権の花運動の写真展。市内福祉施設、福祉団体の作品展示。人権教育や啓発のためのパネルの展示。各種団体による出展販売。問い合わせ、人権推進課、電話692120、吉田文化会館、電話651069。人権を考える集い講演会。竹内正彦さん、認定 NPO 法人光かなた基金理事長。私の歩んだ道、見えないから見えたもの。竹内正彦さんプロフィール。幼少期に失明し全盲となる。岡山県立岡山盲学校の元教頭。在職中から各地でいじめや命の大切さをテーマに講演活動を行う。その数は30年間で3000回以上。聴衆は延べ30万人を超える。途上国の視覚障害者にもマッサージを勉強できる機会を与えて自立を支援したい。との思いから2011年にはモンゴルに盲学校を設立。2015年にはキルギスにも設立した。2016年、それらの盲学校に入学希望で集まってくる子どもたちの中に、手術をすれば見えるようになる子がたくさんいることに気づき、手術費用を集めるために光かなた基金を設立し、これまでに771人の子どもたちの目が見えるようになりました。日時、内容、2月17日土曜日、13時30分、人権に関する成果発表。14時、講演会。場所、吉田小学校体育館。申し込み、氏名、住所、電話番号を電話、ファックスで人権推進課に申し込み、または市ホームページの申し込みフォームから申し込み。QR コードがあります。 アクセスできます。締め切り2月9日金曜日。その他、手話通訳、要約筆記があります。申し込み問い合わせ、人権推進課、電話692120、ファックス625767。詳細は市ホームページでご確認ください。人権漫画未来ちゃん、第64回国際フェアトレード認証ラベル、作画南一平、人権漫画解説。最近フェアトレードという言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。国際フェアトレード認証ラベルは、製品の原料が生産され、輸出入、加工、製造されるまでの間に国際フェアトレードラベル機構が定めた基準が守られていることを示しています。対象製品は、コーヒー、カカオ、コットン、紅茶、バナナなど多岐にわたります。原産地である開発途上国では、1、正当な対価が生産者に支払われない。2、子どもが学校に行けず働かされる。3、必要以上の農薬が使用され、環境破壊や健康被害をもたらすなどの問題が起きている場合があります。フェアトレードによって、原料生産から販売まで公平な取引が行われ、商品に関わるすべての人の人権が守られています。買うだけで労働者を貧困や飢餓から救い、生産地の環境を守ることにもつながります。身の回りにあるものをぜひチェックしてみてください。笠岡市人権週間の集い、上野千鶴子先生講演録。お一人様でも最後まで住み慣れた家や地域で。12月4日から始まる人権週間に先立ち、11月26日に開催した講演会の一部をご紹介します。家族の変化。内閣府がまとめた男女共同参画白書に、家族の姿の変化が掲載されていて、令和2年の時点で単身世帯が 38% で最も多く、3世帯に1世帯以上が単身者です。年代別では、単身の高齢者も年々増えていて、今後ももともと家族を持たない人や、家族がいても離婚や死別した人、また家族に頼らない人が増えてくると思われます。このように時代の変化とともに、人の考え方も変わり、独居高齢者が増えたので、在宅一人死のすすめという本を出しました。一人で亡くなることを孤独死とは呼ばれたくないので、在宅一人死という言葉を作りました。これまで死は家族の中での死とされてきましたが、今では介護保険を使い、最後まで自宅で暮らすことができるし、個人主義が広がり、自分のことは自分で決めたいという価値観を持った高齢者が増えてきたので、死に方を自分で決める死の個人化が進んでいます。多くの方が終活をするのもこのためです。またかつては、高齢者の一人暮らしというと、おかわいそうにとか、お寂しいでしょうと同情されたものですが、お一人様ブームが来ると、独居高齢者への偏見はなくなり、皆さんが胸を張ってお一人様ですとおっしゃいます。生活満足度。大阪の辻川聡医師が、60歳以上の高齢者500人を対象に、生活満足度調査をした結果をご紹介します。生活満足度が一番高いのは、慣れ親しんだ家で 信頼のおける友人などと付き合っている独居高齢者です。同居の2人世帯、これは夫婦2人か親1人子1人ですが、この世帯の満足度は一気に下がり最低になります。この世帯は異文化が激突しますので、ペットを飼うなど間に緩衝材があった方がいいですね。これが3人、4人世帯と家族が増えると、関わる相手も増えてくるので、ストレスが減り、満足度は上がってきます。さらに、どれくらい悩み事があるかの調査では、一人世帯は悩みが少なく、家族の人数が増えると悩みも増えてきます。ですから、お一人様は生活満足度が高く、悩みが少ないので、最高だと思います。と言っても一人暮らしに不安もあるでしょうが、不安はその原因を解決すれば解消できるし、寂しさは時間が経てば必ず慣れます。辻川先生が提唱する老後を満足に過ごすための3条件は、 1. 慣れ親しんだ家から離れない。 2. 金持ちより人持ちということで、信頼のおける友人を持つ。3. 家族に気を使わずに自由に暮らす。ということで、老後はお一人様が最高という結論になります。在宅一人死。人生の最後を自宅で迎えたいと希望する高齢者は8割に上ります。一昔前は、要介護になったら、家族が施設に入所させていましたが、現在では介護現場での経験値が積み上がり、在宅ケアは確実に進化していますから、要介護になっても自宅で最後を迎えることができます。介護職の中には、ご本人の意思さえ分かっていれば、私たちがお一人様を支えてお見送りすることができます、と断言する方が増えています。介護保険23年の歴史の中で、介護職の方が現場で積み上げた経験値とスキルの進化は、日本の大きな財産だと思います。介護保険制度。23年前に誕生した介護保険には欠陥が多くありました。しかし介護保険のおかげで、独居や認知症の方の在宅看取りができるようになりましたし、将来自分が老いた時にも老後の安心を保証してくれます。今その介護保険の解約が史上最悪の事態に直面しています。介護保険はかつて家族が行っていた介護を社会が担うという画期的な制度ですが、解約されると再び家族が担うようになるでしょう。高齢化が進み、介護力が失われた高齢者の在宅生活を家族が支えることは困難ですし、介護離職や高齢者虐待が増えることが予想されます。日本の宝である介護保険制度を皆さんのお力で守っていただきたいと思います。これが私の一番の願いです。最後に、超高齢社会に入った現代で、私たちは誰も老いを避けることはできません。ですから、弱者になっても安心できる社会を、要介護になっても安心できる社会を、認知症になっても安心できる社会を、障害者になっても殺されない社会を、作りたいと強く思います。